とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。どうもオレンジです。
最近は、読書してますよ。本当にポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い。そこでまず30分分読むところから始める企画でございます。で、今回はですね、前回30分編で読みました、学びの基本、本の世界をめぐる冒険という本ですね。中村邦夫さんという方が書かれております。 NHK 出版から出た本ですね。ではこちらについて監読編ということで、紹介していきたいと思います。
はい、
ということで、本の世界をめぐる冒険、なぜ本は生き残り続けたかという帯がついている本でございますが、まあ、本っていうものをね、すごく多彩に捉えているものです。本っていうものはもともと何だったのか、そこからどういう歴史をたどって世界の中で流通してきたのか、そして、日本でもね、数々の歴史を経て今のような本の形になっていて、で今現在ですね、世界的に日本の中で、本っていうものはどういう存在になっているのかっていうことを時系列で、紹介してくる。時系列でかつ、いろんな世界各国の実際にあったものっていうものを紹介しながら教えてくれるような本になっています。なので、本が好きな人はとりあえず読んどいて、もしかしたら本に詳しい人にとっては当たり前のことが多いのかもしれないですけど、僕は一応本自体は好きっていう認識でいましたけど、その本の歴史っていうものについてはあんまり知らなかったことが多い。それこそまあパピルスがね元になってるみたいな話っていうのは知っていたりしましたけど、なかなか具体的にどういう変遷をたどってきたのかみたいなことは知らなかったりしたし、本っていうものの捉え方っていうものをより多様多彩にしてくれる、豊かにしてくれるような本になってると思うので、それは今本をね読む人が減っているみたいなことはよく言われていますけれども、実際その本っていうものをどういうふうに捉えるかによってそれって違ってくるんじゃないっていうことを中村さんは提案してくれてたりします。でね、具体的にその本っていうものがどういうものだったかみたいな話の中で、例えば本っていうのは紐だった、結び目だったみたいな話があるんですよね。
うん、
昔その結び方によって、その本の意味、まあ一番最初は本っていう形はなくって、伝承ですね、口伝えでいろんなものを説明していたりとかしたんですけど、それをまあいろんな皮を使ったりだとか、中国だったらば亀の甲羅を使ったりだとか、まあ粘土を使ったりとか、いろんなものにまあ記述する形で、まあ文字として、いろんな文字ありますけどね、それぞれにおいて。文字として残すように至って、で、その間の中でなんか紐をこうどうやって結ぶか、いくつ結ぶかっていうことによって、その意味っていうもの、もともと言葉だったものを伝えるみたいなものがあったりとかして、それも一応その中村さんはこの中では本と言えるのではないかみたいなことを書いていらっしゃったりとか、具体的にはあれですね、水引きとかね、お祝い事の時とかにあったりします。封筒みたいなのにつける水引きとか、あと数珠とかね、ロザリオとか、そういったものも実は何らかの意味を伝えるという意味において本と言えるんじゃないかみたいな話があったりとか、あとは今時はね、タブレット Kindle とか板状のもので、見たりする Kindle のアプリをダウンロードして、本をね、一般的に本として流通しているものを電子化したものを読んだりしてますけど、もともとその古くから実はそういったタブレット、板状のもので見ていたっていう歴史も実はあったんだよっていう話があったりとか、あとはなんかスズメバチの巣をなんかなんて言うんだろう、スズメバチが木を噛み砕いて巣を作る様子をヒントに、なんか木材から紙を作るっていうことが生まれたっていう歴史とかね、結構そこら辺の細かい歴史とかを知るとなるほどなるほどって思うことが多かったりします。レオナルド・ダ・ヴィンチは実はそのいわゆるその活版印刷、グーテンベルクが活版印刷を発明していて、その複製する形での、紙の作り方みたいな、本の作り方みたいなものは実は彼の時代にはもう技術的には生まれていたんだけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチはすごく手書きで、 書くことにこだわった鏡餅で作っていたりだとか、複雑なね、図柄を描いていたりとか、それは単に活版印刷とかできないようなものを作っていたりとか、そういうものも実はご自身が、新しい活版印刷ではない印刷技術を発明していて、それを作るために実は鏡文字で書かれていたんじゃないか、みたいな、これはあくまで仮説ですけど、そういったような、分析まで含まれているような本で、要所要所ですごく、なるほど、こんなことが行われてたのかっていうのと、あとはその当時の時代、昔の歴史的な事象と今っていうものを比較して、捉えてみる。例えばその今の、コミケとかね、文学フリマみたいな、ものっていうものが実はその、江戸から明治にかけても似たような、その出版文化っていうものが多様なものを、出版して、いろいろとなんか見比べて読んだりとかできたみたいなものがあったりした歴史があったっていうものも紹介されてたりとかして、歴史上の事実だけでなくて今と比較してどういうことだったのかみたいなことも理解できるような本になっています。で、そういった歴史を踏まえた上で今現在ですね、2020年も含めた、今そしてこれから先の本っていうものはどういうものになっているのかっていうことで、本というものをその豊かな意味で捉えた場合に、実は本屋さんにおけるね、本の読書会みたいなイベントの体験であるとか、ブックカフェにおいて本を読むという体験であったりだとか、いろんなね、幅広い読書法であるとか、図書館のあり方であるとか、いろんな、その、本にまつわる場所であるとか、ものとか、イベントっていうものも、すべて本として捉えて、そういったものも含めて、本を読む、本を体験するということにつながるという意味合いにおいて、最初にも言った通り、本を最近人は読まなくなったよねって言うけれども、いろんな形の本の、触れ方、それこそ僕が今やってる30分読書におけるこの本のプレゼンテーションというのも含めて、本に触れるという体験でもあるので、いよいよその本というものは幅広いものに拡張している。それこそ一番最初は人がただ口伝いで喋るだけだったものが、どんどんどんどん歴史をたどって、どんどんどんどんいろんな形が生まれていっているっていう、その本のね、まさしく本の世界を巡る冒険、本の巡る冒険っていうもの、ダイナミズムを体感できるような本になってますので、本好きの方、本の歴史はそんなに詳しくない方、で、本を楽しみたい方ですね。そういった方々にぜひ読んでもらいたい本になってます。ちなみに、この本ですね、タイトルさんという荻窪にある本屋さんのオンラインショップで買うと、中村邦夫さん、著者家さんが書かれた後書き小説というのもおまけでついてきたりするので、そちらのオンラインショップで買うのがおすすめでございます。はい、以上です。何か質問ありますか？
はい
はい、お願いします。
納得いかなかったところあります？
納得いかなかったところ、
もしくはその入ってこなかったみたいな。
基本的に事実ベースというか、僕はここに書いてあることは信用しながら、ああ、なるほど、こういうことがあったんだ、こういうことがあったんだっていうものを追っていく形になるので、もちろんさっき言ったみたいなね、ダヴィンチのこととかは仮説だったりするので、100% 信頼できるものではないかもしれないけど、僕はそこら辺は納得しないというよりは、なるほど、こういうことなのかもしれないなって思いながら読んでたっていうのが正しいですかね。
いや、内容の抜粋はすごく聞けたんですけど、抜粋が多かったんで、どういうふうにこの本を思ってらっしゃったのかなと思って。
だから最初に言ったのと、最初と最後に言った通り、本自体のその豊かな、豊かな体験の仕方ですね。本自体に対峙した時の、豊かさが増していく本でもありましたし、本の歴史、本がどういうふうな変遷をたどってきたのかっていうところのダイナミズムも十分に味わえるような本、一冊になってるかなっていうところですね。
わかりました。ありがとうございます。
はい。では続きまして30分読書編でございます。30分で今回読んだのが、アキラです。
おい。
はい。大友克洋さんがね、書かれた漫画でございます。全6巻、図書館で借りてまいりました。今なんか買うと、ちょっとアマゾンとかだとね、値段が張るみたいなので、なかなか入手しづらいかもしれないですが、図書館にあったので、まとめて借りておりまして、まあ、言わずと知れた、ヒット、まあ、漫画であり、まあ、アニメ化もね、されて、これなんか1982年から1990年なんですね。ポンさん、これリアルタイムですか？
いや、僕ね、通ってない。あ、だから僕が見ようと思えば見れたんですけど、
うん。
見なかったんだよね、当時ね。
アニメが1988年か。で、最近見たんでしたっけ？
そう、最近ね、映画館に、まあ最近つってももう、半年くらい前ですけど、行きましたよ。
うんうん。ですよね。だから、まあ、通る人は通るって感じなのかな。そこ、僕だから大友克洋っていう存在は知ってはいたけど、あんまり、それこそ手塚治虫とかね、赤塚不二夫、藤子不二雄みたいな、ね、こう認識とはちょっと違うところにいた方なので、なんかちゃんと触れてなくて、で、僕も映画版はなんとなくずっと昔になんか見たような記憶があったぐらいだったんですけど。
まあでもこう言うと、僕もそれやってないから不自然ですけど、
うん。
もう大教養ですよ、こんなの。
なんでしょうね、きっとね。
その、ただ芸能山城組の音楽とかも、
うん。
まあ、その、断るごとに多分語られるし、今でもあれについて深く言及はあるし、うんうん、あれっぽいものっていう音楽オーダーも絶対あるだろうし、
うんうんうん、
ね、まあ、オリンピックのことで示唆的に紹介もされますけど、ああいう風な、うん、なんていうのかな、近未来の、なんか、廃れた、空気感を作るみたいなものの、まあ、本当一番最初と言ってもいいぐらいな世界観だと思いますんで、やっぱり
そうだから、うん、うん、そこら辺の時代背景を踏まえて読むと、なんか今見る読むと結構、うん、まあ、最近出ている、まあ、ここ数十年で出ている漫画の中でもなんか近しいような世界を描いてるなとか、なんか絵柄とかもなんか類似したものがあるなと思うんだけど、やっぱり1982年から90年ってこの時系列を改めて踏まえて考えるとかなり革新性がある作品なんだなっていうことは、なんか改めて今読んでも全く古びた感じがしないというか、今現在改めて連載され始めた SF 映画の中、SF 漫画の中でも、かなりそう、細かいところまで描写されていて、クオリティ高いなと思えるような作品です。今のところまだ、1巻くらいかな。まあ、30分以上結局読んじゃってますけど、うん、1巻ぐらいまで読んで。今のところはまあ、アキラという名前だけを聞いていると、その、いわゆる、ね、映画とか、カップヌードルの CM とかのイメージってね、バイクに乗ってるのがアキラなんじゃないかなみたいな人、ね、ことは思う人がいるかもしれませんけど、まあ、アキラがね、登場するまでのところとかも、なかなか、すごい、ゾクゾクとさせられるようなものですし、今現在の作品におけるその影響ね、超能力バトルみたいなものもそうですし、いわゆる、ポストアポカリプスでね、新型爆弾によって崩壊した後の世界において生きる人々っていうところでは、数々の映画、ドラマにも影響を与えているような作品だと思うので、このタイミングにぜひね、手に入手できる。僕が住んでるところの図書館では僕が借りちゃってますけど、そうじゃないところの図書館にはもしかしたらあるかもしれないので、
はいはい、
よかったらちょっと探してみ、あとは、あれ、Kindle とかでもあるのかな、あるかもしれないので、ちょっとよかったら、まあ
でもね、できたら紙で大きめでな感じでね、ちょっと見てもらいたいですよね、
うん、重いんですよ、持ち歩けないんですよ、一冊が全部重くて。
もういいよ、だからお家で読んでくださいよ、
うん、それがでも1000円とかだから、800円とかか、だからなんか昔のものとはまた価値のあれが違うんだなっていうのはちょっと思ったりはしましたけれども、
うん、
細かいところまで楽しめる作品になってますので、
はい、
で、まあ、次回ですね、監督編として一通り読んでの感想とかをね、お話しできればなと思っております。
はい、
ではポンさん、3分読書のコーナーお願いします。
はい、今回はですね、私の考えるを考える師匠ということで話をしたいと思います。
うん。
まあ、この種ラジでもそうですし、まあ普段でもそうなんですけど、物事を深く考えようとか、改めて考えようとか、考えていかなくちゃならないなとか、 まあそういう何かしらのテーマがイメージされて喋ることもあれば、普段から仕事でわざわざ言葉にはしないけど考え事をしたりとか、まあなんかわかんないですけど、こう、ニュースとか見て、って考えたりとか、こう、頭の中でいろんなことを巡らせてる時間って、まあ意外と多いんですけど、でも、どうやって考えてるかってことを考えることが、これすごい迷宮入りの話ですけど、結構してないなっていうか、詰まるところだから考えれば、俺のオリジナルで考えてしまっているんだよね、多分。
うんうん、
で、これを誰かに習った記憶もなければ、まあ学校で考えましょうって言われたことあるけど、でもそれどうするのっていうのがよく分かってなくて、なんとなくで結構やってきてるなぁなんて思ってて、で、うん、これどうにかしなくちゃなって思ったいくつかのタイミングのところで見つけた本が、この思考の整理学っていう、富山茂彦先生の
本です、ね。おー、タイムリー。
で、この前は富山先生はお亡くなりになったので、まあそういうタイミングもあったりするんですけど、うん、まあこの本は読む限り、こういうふうに考えましょうなんてことは一切出てこないんですけど、
うん、
その富山先生がどう物事を考えてるかっていうふうなことを、多分スローモーションでゆっくり、文章を書きながら見せてくれてるっていうところがあって、あ、なるほど、こういう考えるっていうアプローチがあるんだなってことが、まあ、ちょっと覗き見ができるような本なんですね。で、僕はこの本はマニュアルではないと思っていて、考えるを考えるってことをやってみなくっちゃなっていうふうな思いに、ちょっとこう、背中を押してくれるような感じがあるので、ちょっと改めて読み直しながら、まあ、普段のこのね、様々な活動の中での考えるをもう一度考え直してみたいなというふうに思っております。
うん、
はい、
考えろ考える本ということですね。ありがとうございます。その方が大丈夫ですか？なんかニュースとか大丈夫ですか？ないですか？
ですね、あとこれニュースで1個ごめんなさいね。まあ100分で名著がすごく毎回面白いんですけど、今ミヒャエル・エンデのモモがやってまして、うん、まあノンさんが朗読ね、うん、まあ次で終わっちゃうのかな、うん、まあ再放送もあったりすると思いますけど、うん、なんか立ち読み100分で名著っていうキャンペーンもツイッターなどやったりとかしてるみたいなので、うん、まあ100分で名著ね、まあただちょっといつかこの番組を取り上げたいぐらいですけれども、なんか、うん、いろんなキャンペーン、夏なんでね、読書のタイミングだと思いますね、うん。こういうのも利用しながら。
そうなんですか、ね、夏って読書のタイミングなんですか？
いや、やっぱ新潮社が押してくれてるんだから、それは俺たちも乗るしかないでしょ。
そうなんだ。はい。
はい。
なるほど、
うん。夏はね、自宅で読書ということで、はい。100分で名著の紹介でございました。
はい。ありがとうございます。ということで、今回30分読書では、監督編として本の世界を巡る冒険。そして、30分読書編としてアキラ、そして3分読書編で思考の整理学ですかね、について紹介をさせていただきました。お送りしましたのはオレンジと、
やっぱ読書といえばね、武田鉄矢今朝の三枚おろし、こちらの方もぜひお聞きください。ポンでした。
タネラジ、また。